昔々、そのまた遠い昔、まだ神々が人間と地上に住まう頃、今から遡ること約2週間前、人の作った暦で言うならば2011年1月8日から9日、極東の島国ジャパンというところがあったそうな。そのジャパンにある神々が住まう的な雰囲気のある山、富士山の近くにある富士スピードウェイという戦場にて、それはそれは激しい戦いがあったそうな。何でも世界一のママチャリ乗りを決める、それはそれは大きい戦いがあったそうな。世界一のママチャリ乗りになるべく集まった選手たち、その数およそ14,000。ここは本当です。極寒のサーキット場後、神が与えた申し、人間の知恵の結晶、ママチャリで7時間漕ぎ続ける、これも本当という過酷な戦い、その戦いを人々はこう呼んだそうじゃ。富士スピードウェイスーパーママチャリグランプリというわけでね、我々タイムマシン部も、この1月8日から9日、富士スピードウェイで行われましたスーパーママチャリグランプリに参加してきました。ね、グランプリ特集さんという F1 雑誌の力を借りまして、グランプリ特集タイムマシン号として、参加してきました。まあ先週はね、当日の模様をちょこちょこっとまあ喋ったわけですけど、今週も、どういった感じだったかっていうので喋りたいと思います。一応ほら、なんていうのかな、今週は戦記物なわけじゃない。先週のね、まあ前半の方、スーパーママチャリグランプリ前半はですよ、まあ無事にスピードウェイに着きましたっていう放送と、その今回参加してくれるリスナーのメンバー紹介ぐらいだったわけじゃないですか。今週はもうそのレース当日の模様、つまり戦いの模様を僕は喋るわけでね、お送りするわけ、戦記物だから、ちょっと雰囲気的にはそういう雰囲気にしてみようと思ったんだけど、もう最初から迷子だし、こういうところであんまベラベラ喋ってると結局ね、あんまりこうちゃんと後半がね急ぎ足になっちゃうから、まあ行ってきたわけです、富士スピードウェイスーパーママチャリグランプリ。もしね、先週をまだ聞いてないという方いましたら、この放送の前半をまだ聞いてないという方いましたら、まあ、もしよろしければちょっと先週のタイムマシン部から聞いていただけるとどういったことか分かります。もしよろしかったらいいです。ね、まあ、チャイコフスキーとか聞くの忙しいと思いますよ。ワーグナーとか聞いた方がね、いや、もしくは時報とか聞いた方がいいと思いますよ。時報が大好きな方もいるけど、もしよろしければこの先週のタイムマシン部合わせて聞いていただけると、今週がどういった内容かより分かりやすくなっております。まあ、先週はそのスピードウェイについて、一緒に戦うメンバーを紹介したところでございますが、今週いよいよレース当日どういった感じだったかをお送りしたいと思います。もう内容はね、先週はちょっとほのぼのしたね、あったかいリスナーとの交流みたいな放送でしたけど、今週はもう違う、もう血で血を争う、もうあれですよ、この真っ白のワイシャツに血痕ついちゃうと落ちないんですよね、こんな時はこれ血みたいなね。もう血、より血みどろになればどこが血か分かんない真っ赤なおしゃれなシャツが出来上がるからっていうぐらい血で血を争う戦いの模様をお送りしたいと思いますからね。グランプリ特集タイムマシン号、我々がいかにしてこう戦い抜いたのか、果たして本当に戦い抜けたのか、本当に無事に帰ってこれたのか、本当に無事じゃない可能性はあるんですよ。本当に今こうやって僕喋ってますけど、 DJ 白井亮喋ってますけど、ホログラムの可能性も全然ありますし、あらかじめ作っといたクローンの可能性だって全然あるし、影分身っていう場合もあるんですよ。果たしてタイムマシン部はこの富士スピードウェイスーパーママチャリグランプリ戦い抜けたのかどうか、どうか最後までお聞きください。それでは参りましょう、タイムマシン部。改めまして、今週も始まりました タイムマシン部、お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前に座っているのがエディ笠原くんです。
よろしくお願いします。
まあ、今週は先週に引き続きまして1月の8日から9日に富士スピードウェイで行われましたスーパーママチャリグランプリの模様をお伝えしていこうと思っております。まあ、さすがにねこの番組冒頭の俺のわけのわかんない猛言だったかけだとわけがわからんと思うから、まあ、富士スピードウェイというね本当はフォーミュラーカーとかすっごい速い車とかが走るところをなんでかママチャリで7時間かけてぐるぐるぐるぐる回るっていうなんとも奇妙なレースがあるんですよ。実際これは本当に、これは僕の妄言ではなくそのレースに、今回タイマー新聞が参加することになりました。先週の放送ではね1月の8日の、模様をお伝えしたわけです。今回のこの企画に参加するにあたりましてね、まず募集をかけたわけですよ。選手たちの、ね、リスナーの皆さんから選ばれた7人の選手たち、そして、岩手県からローカルヒーローゲイビマンのリーダーゲイビホワイト、まあ本当は全員来ちゃったんだけどゲイビホワイト、そしてスーパービッグゲストレーシングドライバーの中島和樹選手、そして私この10人、その紹介をね、先週したわけでございます。今週はいよいよ、レース当日1月9日のレースの模様をお伝えしていこうというわけでございます。あのね1月の8日に、まあ、もう日にちが過ぎて、変わって1月の9日の真夜中の3時半に、レーシングドライバーの中島和樹選手が到着したっていうところまでやったんだよねこの間はね。その後僕まっすぐ寝まして、で、まあ、体調をね万全にするというか、やっぱりさ9日がレースで朝からもう7時間のレースですから、やっぱりそこは睡眠をたっぷり取ろうと思ってね6時に起きるっていう約2時間ほど、まあ、健康的でしょう。普段2時間しか寝ない俺が2時間半も寝たからだいたい体力が 2% ほど回復しもうこれはいけるなと、うん、3時半の段階で 15% ぐらいだった体力が 17% ぐらいになったから、ドラクエでいうとこの体力が黄色の部分にはなってるからいけるだろうってことになって、まあ、朝の、ね、6時ぐらいに起きて、で、みんなでさ参加者みんな、参加者ってのはうちのチームだけじゃなくて、そのスーパーママチャリグランプリに出る人たち全員の、ラジオ体操があったりとか、ローカルヒーローゲイビマンは朝の5時からショーの稽古をしていたりとか、まあ、いろんなことがあって、いよいよレースを迎えるという、まあ、これからレースだっていうところの、収録したものを聞いてもらいましょう。
はい、いよいよ1月9日決戦の日だ。みんな気合入ってるか？ここから走るよ。言っとくけどもう笑いとか一切抜きで、トップ5は狙っていこうと思いますけどもうこの時点でまずねゲーミーマンホワイトがいる時点でね、全身タイツの方が今一人マスクもびっちりかけつけた、
すでに苦しい感じ、ちょっとねちょっとミクスチャーのウアスクリーンがちょっと、
もう何言ってるかよく分かんないけど頑張りましょう。そして中島和樹選手、
はい、
どうですか意気込みの方は。
寒いっす。
寒いっす。意気込みで寒いっす。
鼻水止まないっす。
鼻水が止まない。今日はもうねトップ5を狙っていこうと思いますんでね、
ガチガチ頑張りましょう。
トップ5より
第2走者なんで、
第2走者、第
2スタート白井さん
に、僕はスタートなんでね、僕はスタートダッシュあまりかけません、転ばないように転ばないように大切に自分の体を大切に頑張りたいと思います。それじゃあみんな今日一日長いけど頑張ってまいりましょう。
おー、
息が合わねえなおい。
さあいよいよスタート3分前を切りました。私第一走者でございます白井亮でございます。今コース上には1400チームのママチャリがずらりと並んだ状態です。我々タイムマシン部グランプリ特集、グランプリ特集タイムマシン号は、コースの大体真ん中ぐらいのところに陣取ってるわけでございますね。まあね仲間たちには、確実にトップ5には俺が食い込んでやると言ってきましたが、果たしてこれは僕は無事に自転車に乗れるのかといったところですね。今現在このスタートまでに結構ね15分ぐらい待つんだけどね、体が凍りついてるね。もう
膝から先の感触がほとんどなく、足の裏に至ってはまるで感触がありません。背骨の芯から冷え切った状態で、私は果たしてママチャリで帰ってこれるのか、ジュンよりはまずは無事に帰ってくることを、第一に考えたいと思います。さあ今スタートしました、スーパーママチャリグランプリが開催されました、一斉に1400チームの自転車が漕ぎ始めました。しかし前の方がかなり詰まっているため、これはほとんど待ちですね、待ちですね。スタートしてもまだ待つといく状態でございます、今グランプリ特集タイマー信号はだいたい1350位ぐらいの場所、いやもっとだな、1370位ぐらいのほぼ最後尾につけてますが、ここからね、1300以上を抜き去ってやろうと思います。それでは私白井亮、命の限り走ってまいります。さあ1周目を無事に終えた白井でございますけど、今横にいるのはスタッフ周りをやってくれている化け物使いさんです。
はい、どうも。
あの1個いいですか、はい、高橋さん、はい、1個あの僕が思ったのは、はいはい、あれ多分ね自転車用に走るように作られてないよ。
いやいやいや、そんなまさか。
いや、
そんなこと
あのコースはね自転車のためのコースじゃなくないと思う。いやい
や、そんなだって車だけが通れる道路って高速道路でしょ、
うん、そういうのはね、うん、そう高速道路ぐらいなんだけど、うん、多分ここもそうだな。
いやいや、そんな極端なもん作んないから。
あのね、そう思わせてくれる坂道がいくつかちらほら点在しておりました。点在観光名所がごとく坂と言われる観光名所、
名所
あのね、上りはもちろんそうなんだけど、はいはい、第一コーナーの あの急加速っぷり、結構命の危険を感じたよ、うん、
やっぱりあのノンブレーキでは
ノンブレーキであのブレーキ離してみると面白いぐらい加速するのね、うん、あれ俺今乗ってんのこれバイクかな、ハーレーかなみたいな、そんな状況が続きましたよ、でもまあ僕が見事にねベストラップを叩き出しましたから、ねね、叩く突破を足しただからね、今タイマーシンは見事に1350位ぐらいをキープできている状態です。
上位
です。上位、かなり上位です。ね、そして、第2走者の中島和樹選手が、はい、プロアスリートですよ。普段ああいうフォーミュラーカーを乗ってる方が今日はママチャリでもうあのこのスピードウェイは車では何度も走ったことがあると、うん、それを今日はママチャリでものすごいスピードで走
って
ました。
かなりいいタイムで帰ってきたんじゃないですか ね
素晴らしいと思います、うん、今さっきちょうど帰ってきていただきまして ねこれからインタビューしようと思っております、はい、今レースを終えたばかりの和樹選手にインタビューをしてみたいと思います。どうでしたか。
疲れましたね。
これあれ結構まずい感じですよね。これ全速力でいくと
結構マジでいくと無理ですね。最後
無理ですよね。
10分切るつもりでいたんですけど、
でも見事
11分も切れず。
あ、まあでもまあ11分素晴らしいですよ、まあ、僕もね大体似た感じで18分で見事なタイムを叩き出したんでね。
最後やばいっすよ。
最後やばい、最後が笑えないっすよね。最後があの結構なんで俺こんなことやってんだろう感が、
自分との戦い、
そうそうそう、あれ俺なんで今日チャリなんだろうっていう、なんで車じゃねえんだろう感が出る。
本当にそんな感じ。車だとあっという間なのに、
車だとあっという間なのに。いやー本当にありがとうございます。
これ
でタイムマシン部見事に、
はい、第2走者までは、
第2走者まで多分今1200位ぐらいですかね。ここから頑張ってトップ5を、
ね
つなげていきましょう、
はい、
これからまだまだ1日長いんで頑張ってまいりましょう。
ちょっと使い果たしたから
もうですか、もうです。まずゆっくり休んでいただいて、
はい、うち
の秘密兵器なので。
疲れた。
さあ今第3走者のゲイビューホワイトが帰ってきてくれました。どうですかゲイビューホワイト。ホワイト、ホワイト、声が出てない、ホワイト、今、酸素が全く足りない状態、
酸素がない、
酸素がない、今、マスク越しに酸素がない、岩手のヒーローが酸素がないと、地球上において酸素がない、酸素がない、
O2 がない、
O2がない、
O2 が足りないな。
ゲイマンかなりフラフラな感じで、ゲイマンのタイムは、
ゲイマンのタイムは、17分14秒。
あ、それでも俺より早い。頑張った、ゲイマン頑張った。さすがもう正義の味方だから、
ね、
これでタイムマシンもかなり追い上げたと思うよ。グランプリ特集号かなり追い上げたんじゃないか。
もう寿命をかなり追い上げた。
寿命をかなり追い上げた。
寿命をかなり
大変だ。でダメだ、ホワイトがいなくなったら、ゲイビーホワイトがいなくなったら誰が
守るぞ。
誰が岩手を守るんだよ。
俺は
ねえ、どうですか、感想なんか一言。
いやー、なめあ、いや、なめと、もうマスクのね、
うん、
調整がダメだったな、う
ん、マスクの調子やっぱりダメなんだ、
ダメだった。
これない方が今日いいんじゃない説が今出てます。
ない方ない、ないです。
でもやっぱりでもダメです。正義の味方がマスクつけないってのがダメでしょ。
素顔を晒してはいけない。ほらこのちびっこももう中にどんな人が入ってるのかなみたいな目で
今ね、
この穴の奥をね見てるから、
目の奥、今目の前に3歳ぐらいのお子さんがいるんだけどね、
この3歳はいらねえ、酸素くれ
この存在は何だろうみたいな。もう何言ってるか、
生まれかけた頃ね、もう生まれそうな。
ホワイトがもうテンションだいぶ壊れ気味なので。でもホワイトまだまだこれから走んなきゃいけないから、
まだ、ね、うん、まだ午後の方で、
うん、午後の方でね、次は10分切ってみよう。あ、沈黙が。そこはヒーローらしく決めてほしかったけど、今マジかよ、ね、おいっていう、
見えない、全然見えない、
コースも見えない。
ね、
あ、そろそろマスクを取ってもいいということなんで、じゃあどうも、午後も頑張りましょう。
はい、頑張りましょう。どうも。
さあ、再びスタジオでございます。レース開始から第3走者のゲイビー・ホワイトが帰ってくるところまでを聞いていただきました。まあね、今回このスーパーママチャリグランプリにタイムマシン部が参加するにあたって、まあそれぞれね、まあ1400チームもたくさんいましたからね、それぞれいろんな目標があると思うんですけど、やっぱりタイムマシン部はね、勝利に飢えてますから、勝つために今回出てますから、最初にこうスタート前にみんな全員集めてミーティングみたいのがあったんだけど、まあお前らよく聞けと、トップ5目指すと、まあ、確実にトップ5には入るよと。で、前大体その30秒後ぐらいにね、まあ、トップ1300ぐらいは入ろうね、みんなね、まあ、後ろから数えて、100チームぐらいは抜こうね、その5秒後ぐらいに無事に帰ろう。とにかくみんな怪我しないよりももういいじゃん、もう昨日みんなでカレー食べたりゲームの話をみんなにしたりして楽しかったから、もうとにかく1400番目でもいいから無事に帰ろうね、ね、リーダーからのお願いっていう目標を立てて、勝利を目指して、いよいよレースが始まったわけでございますよ。まあ、第一走者が私、白井亮だったわけでございますけど、まあ、一周 4.5 キロというこの富士スピードウェイ、まあ、普段はまあ何回も言いますけど、普段は車が走ってるところなんです。普段はフォーミュラーカーが走るところをどうしてかママチャリで、7時間走ろうっていう企画だったんだけどね、まあ、選手の感想、うん、一言で言うと、ママチャリで走っちゃダメだね。もう企画そのものを否定してるけど、もうね、すさまじかったよ。何があって、まずね、下り坂がすげえ。言われてたのよ、下り坂のスピードはちょっと引くぐらい出るから、ブレーキ必ずかける、言うてもそれ大げさなんでしょうと思ったら、びっくり、時速30キロとか出るから、言動がついてるって勘違いするんだよ、俺のチャリが。自分に今言動がついてると、言動付き自転車じゃないよお前は、と。普通のチャリでやってても、いや俺ハーレースみたいな感じ、そういうスピードが出んのね。で、下り坂がそんだけスピード出るぐらいのさ、急な下り坂があると思えば、やっぱり後半にもちろん上り坂っていうのが出てくるわけですよ。途中でワープとかあるわけじゃないから、ショートカットとかないからね、はしごで戻れるわけじゃないから、上り坂を登んなきゃいけないんだから、これびっくりだよ、 S 字の上り坂ってわけが分かんないわけよ。そんな道路はないわけ、日本に。普通に生きてて、上り坂の S 字っていろは坂ぐらいだろ、日光の。あんな坂があるわけだよ、途中に。で、そこへっこらへっこら走って、まあ出したのが見事なタイムですよ、18分っていう。もう最初に俺がやっぱあんまハードル上げちゃいけないなと思いつつも、やっぱ本気出しちゃったからね、18分っていうかなりの好タイムを出して、第2走者の中島和樹選手にバトンタッチしたわけですけど、本物のアスリートはすごいね、ガチだったもん。マジで走ってくれてよ、和樹選手。いや俺もマジだったけど、もう本当のマジっていうのを見たね、11分っていう。まあ僕も18分だから、まあ7分差ね、まあまあ地球の長い歴史から見ればだよ、地球ができてもう何十億年から見れば7分なんていうタイムはね、同じような同じようなものでございますけど、なんと11分っていうタイムを出してくれて、でも相当きついと、もうとりあえず今座らせてくれっていう、相当全力疾走 4.5 キロ走ってくれて、俺がやっちまった分、俺が18分で大体1350ぐらいになっちゃった分、和樹選手が追い上げてくれて、でその後に第3走者の、岩手のヒーローゲイビーマンホワイトが、もう正義の味方ですからね、 プロレーシングドライバーときて正義の味方ですから、やっぱ正義の味方なんだからさ、もうなんていうの、身体能力とかもさ、もうずば抜けてるわけですよ。しかももうなんていうの、彼らのその悪の組織と戦うために作られた秘密兵器のスーツをね、ゲイビマンスーツを、ゲイビアーマーっていうらしいんだけど、ゲイビアーマー着てるからもう反則になるんじゃねえのかなと思ったのよ。そんな正義の味方があの強化服みたいの着て走ったらびっくりね。帰ってきての一言目、酸素が酸素がないないって言ったから、地球始まって以来結構最初の頃だよ、酸素ねえっての。あのまだ二酸化炭素しかねえ頃とか、あの星としてまだ最初の頃のことをゲイビマンは原初生命体の頃の感想を彼は出してくれて、酸素がないと、とにかくここには酸素がないっていう名言を出してくれ、 O2 が足りないって。で自分の作ったさ、ゲイビーアーマーのこと全否定だからね、マスクのせいでぐらい言ってたからね、このマスクがお前ら普段悪の組織と戦ってんだろうがって。まあ、そんな中、まあ、ゲイビー・ホワイトが頑張って帰ってきてくれて、それでも俺よりタイムが早い17分っていう記録を出してくれて、この後どんどんリスナーたちが走ってくれるという、続きをぜひ聞いてください。
さあ今無事に帰ってきたわんぱく少年12歳ソラ君、ちょっと感想聞きたいなと思ってるんだけど、ソラ君どうだった？
早くゴールできてよかったです。
すごいね、タイムが12分。大丈夫
大丈夫。
わんぱく少年12分ってすごいね。俺18分。
いや
もう3分の2で、俺の3分の2のスピードってすごいね。きつかった？
きつかったけど、最後に消防隊員の人に、うん、早いな少年って言われて、
本当に、うん、消防隊員お墨付きだよ。で、これはもうプロになるしかないな。
だから、うん、遅いな青年
遅いな青年って言ってやったんだ。
でそれで途中ぐらい30キロ、あの2人とも30キロぐらいで、うん、どっちが早く行けるかみたいなのをやっとって
すごいね。もうでもあれじゃない、12分出しちゃったってことはもうこれあとは己の壁を越えるしかないって感じだね。
イエス。
もう次はやっぱり11分台出しちゃいますか。
でもいっぺんやったからかなり体力してましたから。
もう結構それなりに、
もうちょっと遅くなるかなみたいな、
それなりに来てる感じだ。いやでも素晴らしいタイムだった。君のおかげでね、タイムマシンもかなり追い上げたから、ね、
いや
これはもうトップ5入るのも夢じゃない。これ次で俺が20分あたりを出すと思うから、
うん、はい、
それをソラ君が次10分あたりで縮めてもらって、
でマッチョさんとかがいっぱい走ってもらえば、
マッチョさん今すごい早く走ってくれてるからね、そこらがいっぱい走って、あとカズキ選手がね全速力で走ってくれたからね、俺がだから次30分ぐらい出しても大丈夫だと思うんだよね。俺がほぼ徒歩になっても許してもらう、今日はソラ君のお父さんもいらっしゃってる一言だけでもいただけたらね、息子さんの活躍を見てどうですか？
いやよく頑張ってくれて、
いや本当素晴らしいですね。
そうですね、
普段から運動が好きなお子さんなんですか？
運動、好きです。
さっきお着替えタイムちょっと見たら腹筋割れてましたもんね。
結構
相当これはもう将来が楽しみなお父さん的に手に焼いてる感が手に焼いてるお父さんでした。どうもありがとうございますさあ次はまだまだこれからどんどんいろんな人が走っていくんですが、ちょっと借りていいかな、借りていいかな。さあ次の、今ソラ君が12歳で12分という素晴らしいタイムを出しました。さあ次の走者である右手の恋人君16歳。
まあ、16歳はね一番、まあ、期待の星であるはずなんですけど。
そうだよ君ね、言っとくけどね、僕の18分とかは俺はあれだからもう年だからって言い訳できるけど、
そう、
ね、君16歳じゃん。一番運動能力的にはこう出していかなきゃいけないタイムだよこれ。
まあ、年齢の平均で言うとまあそんなものなんでしょうけど、まあ、一応文化部で
そう、ね、
高校生
サイエンス部だっけ、
サイエンス部なんで、
ね、
で
そうなんでね、
中学時代もバレーやってたんですけど、まあ、半年ぐらいやった、1年ぐらいやってあとサボってるんで、
あんまりね
UAV やってたんで、まあでも毎日、うん、まあ言っても僕距離がね4キロぐらいある学校なんですけど、高校、
おー家から4キロぐらい、
いつも
遠いね、
ギリギリぐらいを自転車飛ばしていくんですよ、
うん、あんま行きたくないからでしょ。
いや行きたくないっていうか、あんま早く着いちゃうと朝の時間を持て余しちゃってクラスで浮いてるんで、
ね、右手の子見た、はい、俺も
そうでしょ、
水を飲む真似とかやってた俺、
そうです
寝るふりとかしてた俺、
宿題もやりたくねえし、
宿題もやりたくない、
どうしようもう伏せて寝るみたいな。
今回の大会ずっと君宿題のこと気にしてるもんね。
宿題ですよ
何か口を開くたびに宿題の話を出してるけど、
そうですね、学生らしくていいと思うんですけど、
学生らしくていいと思う。いやでもこれはもうソラ君にこれは勝たなきゃ、やっぱりここは右手の恋人、
16歳文化系のね、
ね、底力、意地を見せないと、一桁出しちゃいますか、
は
い、
出しちゃいますね、これは。
君が例えば8分とか出してくれたら、俺がちょっとさ、そうですね、25分とかでも許してもらえるからさ、頼むよ、そこは。
あれ、俺、なんか、勢い的にもう一周いっちゃったみたいなこと
だ
った
よ。もう一周、
あ、それはダメかな、ダメかな、
大丈夫、いいですね。で、知らないですって言い張れる、
あ、言い張れ、あ
の、来週のタイムマシンもやっちゃえよ。
あ、そうした
ら大丈夫、そこは、そこまでで大丈夫だから、じゃあ頑張って、
はい、
楽しみにしてるよ。
頑張ります。
さあ、そんな文化系少年16歳右手の恋人くんの前に走ってきてくれましたレナーズさんです。どうでした、レナーズさん。
いやー、すごかったですね。富士山が綺麗すぎて、
途中絶景ですよね。
絶景ですね。もうみんな歯吐いてますけど、ね、
あそこら辺見る余裕ありました。
余裕はありますね。僕は真正面なんで、
あ、真正面なんで、僕あの辺りで結構心折れてたんですけど、なんで俺こんなことやってんだろうって思ってましたが、どうでした。
いやー、もう早く帰り、いや、違う、
早く帰
り、もっと
本音出ちゃった本音出ちゃったね。これ奥さん聞く可能性ありますから、
ありますね。
パスコはビシッとかっこいいこと言っときましょうよ。
いや、超余裕でしたよ
だってレナさん、半袖って半袖1枚って、今これマイナスはないけど一桁ですよ、気温。それでも余裕だった、
ね、余裕ですね。むしろ汗かいてますね。
汗かいてるからね、すごいっすよね。めっちゃ新陳代謝いいっすよねいやー、でもこれはもう第2回目の走行も、これかなりいい記録を出せるんじゃないですか。
そうですね、できれば10分切りたいですね。
10分切る目標、
頑張ります。
10分切れたら相当ですよ、ですね、そこでレナスさんが10分切ってくれたら、俺45分ぐらいかかっても許されるから俺も途中でなんか一回座ったりしても許されると思うから、
そうですか、
そこはレナさんが稼いでもらって、
は
い、あの、もうリスナーの皆さんで俺のタイムちょっとずつ稼いでもらうっていう作戦でいきましょう、これ。
了解です、
ね、俺そんなもん頑張れそうにない最低な DJ ですいや、どうもお疲れ様でした。
ありがとうございます。
さあ、再びスタジオでございます。あの、まずね、この今回のチームのリーダー、DJ 白井、あれクソ野郎だねあいつはクソ野郎だね、間違いなく。もうせっかく参加してくださったリスナーの皆さんに対して、君が頑張ってくれたら私は途中歩いても許されるんだよまず一人目喋ってくれてたわんぱく坊や12歳そらくんね、12歳だよ。もう毎週楽しく、そのね、未来のあるちびっ子がこのラジオを聞いてくれて、もうね、DJ 白井さんに対してこうさ、もうキラキラした目で見てくれてんのに、坊やが頑張ってくれたらなおじさんはもう歩いていいんだよ、わかるか、そらくん。君が次に10分っていうタイムを出してくれたら、私は20分で帰ってきても許される。最低、お父さん横にいるのに。そらくんすごいね、12歳で12分だよ。まあ僕も18分ですから、地球のその長さから考えても、それを言い出したらもう全員そうだから、そらくんすごいなと思ったのが、もうさ、12分で帰ってくるのももちろんすごいことなんだけど、帰ってきてすぐあちっつって上半身裸になってたからね着替えてたからね、あの、もう T シャツ脱いで、言うても 2,3 度しかないよ、あの、言うても俺 4,5 枚を重ね着でホカロンつけて、それなのにあちっつって上半身裸になる元気の良さね。でも、あの、お父さんの手に焼いてる感もいいね、あの、保護者として来てくれてたお父さんの、あの、手に焼いてます感がね、それ優しくていいなっていうのと、そして、あの、次に喋ってくれた右手の恋人くん16歳、まあこの子に対しても君が頑張ってくればねと言ってるんだけど、右手の恋人くんいいなと思ったのが、あの、毎日学校ギリギリで行ってる理由が、あんま早く着くと居場所がないっつ、もうつ、こうやって聞き返すとちょっとつらいあんまり早く高校に着いちゃうと、あの、居場所もないし、朝のホームルームとかどうすればいいか分かんないから、いつもギリギリに行くんで、なんで今日は早く走れると思いますって、何そのネガティブな力を、こうすごいポジティブに変えようと頑張ってくれてる若者の力を俺は利用しようとしてるわけですよ。で、まあ、そらくんと右手の恋人くんの間に走ってくださってたのがレナスさん。この方が、まあ、33歳の方なんですけど、この方が景色を楽しむ余裕がある。富士山綺麗でしたねって。半袖1枚だったけどね、この方もね。すごいよ、ね。ほんとみんな2、3度の中、しかもさ、チャリに乗ってたから風ビュンビュン当たんだよ。で、それなりに汗もかくからさ、体も冷える中、半袖一つで、富士山の景色を楽しむっていうね、まあ、みんなものすごい、まあ、個性的なメンツが頑張ってくださってるわけですけど、この後、私、白井亮が2回目の走行、走行中にちょっとね、音声を収録しましたんで、その模様を聞いてください。
はい。 私白井亮2回目の走行中でございます。私の一個前を走ってくれた右手の恋人16歳、文化系、彼がなんと11分という凄まじい記録を叩き出してくれたおかげでね、まあ俺もちょっとなんていうのかな、うん、やっぱり DJ として、まあ、今回のねこのグランプリ特集タイマー信号のリーダーとしてね、俺もバッチリ記録を出さなきゃいけないなってところで、まあな、若い子が今回なんか頑張ってくれてるからな、うん、俺はまあ25分ぐらい生きればいいんじゃないかなっていうのは思ってるんだからね。まさかでも右手の恋人が、おい、ちょっと振りでね、振りで、言ったんだけど、本当に11分なんつう記録を出すと思わなかったからな。あいつあれだよ、いつもエロ短歌いっぱい送ってきてくれるやつだよ、右手の恋人。俺、覚えてるよ、もう毎週毎週、10種ぐらいのエロ短歌を、ドエロの短歌を送ってきてくれる。あいつがまさかそんなな、全速力でやっちゃったな。これもう俺走らなきゃ、ね、記録出さなきゃいけねえ振りにされちゃってるからね。まあちょっとこのゆっくり喋っている、これ走りながら今喋ってますからね、こんなことやってる場合じゃないっていうところですけど、もう今ね、なんかね、 S 字のねカーブを描きながら坂道になってるっていう、急な S 字なんだけど、それが全部上り坂になってるっつう、日本の国内の道路じゃありえねえ形のところをチャリンコで今登ってんだけど、これ無理だろ。なんでこんな設計にしちゃったのこれ。タイヤがね、もう前に進まない。うわ、きつい。さっきあれ、下り坂で、時速30キロ出た。まあ、死ぬかと思った、マジ。時速30キロ自転車で出ると、本気で怖いね。これなんでみんな11分とか出せるわけ。今僕ちょっと上り坂を頑張って、もう歩いちゃってます正直。タイヤが前に進まないので、いや本当にね、若い子の力すごいと思うわ。いや本当にね、よいしょ。あ、でも最年長のマッチョさん38歳も確か11分近い記録を出してるって、完全にあれですよ、 DJ 白井足でまとい感が漂ってるわけですよ。これお前のせいで順位がどんどん下になってるっていう、このさ、今なんかその長い長い S 字の坂道みたいなの終ったんだけど、これ最終コーナーみたいのがもう壁を走るみたいなコーナーなんだけど、なんつーの、こう下から見るとなんかね、ぐにゅーっと曲がるその60度ぐらいのカーブなんだけど、それが全部坂道になってて、その坂が急すぎるから、みんななんかもう壁を、なんていうの、わかる、若干地面が変な角度になってるこのコーナーを最後に曲がって、なんとかそれでゴールがあるって言うんだけど、これちょ、設計した人おかしいと思うんだよね。もしくはこれをママチャリで走ろうと思った人は何を考えて走ったのかね。うん、もう本当にきついよ、本当に寒いしね、タイヤは前に進まないし、目の前には富士山が悠々とそびえ立ってるだけだし、ここで俺がしょぼいタイムを出すと中島和樹選手の頑張りを俺が無駄にしてしまうから、ここは走ることにちょっと集中しようじゃないか。せめて13分は切ろう。うん、マジな目標で。13分切ろう。帰ってきた。出た。新記録出た。いくつ
新記録がね。
18分2.1 っていうのは、これベストラップじゃない、これベストラップ出ちゃった。
また、
これ出ちゃった。
出ちゃったね、出ちゃった。
18分2。
でもね、
何
?1 回目より、0.2秒遅い。0.2秒遅い。
1回目18分ジャスト。
そう。
やっぱ自分の壁越えるの難しいな。
越えないね。難しいね、
これね。18分の壁破れないって。途中ね、心臓が焼き切れそうだった、もう。
なってもう顔に出てるもんね。
顔がね、あの仁王像みたいな感じに今、うん、不動明王みたいな顔になってる。やっぱ視力を尽くすとそういう男の顔になるね。
男になる。なんかね、
これ、
うん
うん、これでもかなりタイムマシン棒を上げたでしょ、
うん、白井君の頑張りのおかげで、うん、あの他の子たちが頑張らなきゃいけなくなっちゃったかな、
うん、そう、あのそれを狙ったよ、うん、やっぱり10代の子がここで手を抜いちゃいけないと思って、うん、やっぱり俺がここでね、うん、本気出して3分とか出しちゃうと、うん、なんか努力しても無駄なんだとか思っちゃうじゃない、うん、だからそういうのもあって18分っていう記録を自分で狙ってったよね、うん、今ね。聞いて、本気だったの、
うん、かる。顔見れば分かる。
本当に頑張ったの、うん、これも頑張って俺だけど15分ぐらい行ったかなと思ったら、うん、ちょっとショックだった、リアルに。いやー、もうでも若い世代がなんとか
頑張ってるからね。
もう後でみんなに謝っときます。
さあ、再びスタジオでございますが、あの一個いいかな、あのみんないろいろ言いたいことあると思うけど一個いいかな、このリーダーの白井亮ってやつゴミ野郎だな。いや、なあ、違うかな、あの超ゴミ野郎だな。もう最低だよ我ながら、本当にもう最も低いです。私、あのさ、せっかく出れたこのスーパーママチャリグランプリでね、こう普段走れる、走れないわけで、むしろね、みんな走りたい人が多いわけで、当然だから、そんな普段入れないから、サーキット場の中なんて、そんな絶対立ち入り禁止のところを普段乗ってるママチャリで走れるってだけですごくさ、もうなんて貴重な体験なのに、走ってる間愚痴ばっか。こうやって自分で聞き返すと、もう迷ったよこの音声を流すかどうか。本当に怒られんじゃねえのかなと思っても、俺本当、俺ひどいわ。俺今タイムマシーンあったら、あのこの1月9日どころか幼稚園ぐらいまで戻って叩き直してやりて、自分を。そりゃ下り坂があれば上り坂あるよ。もうだって延々とずーっとさ、もう上り坂やだ、上り坂やだ、上りたくないって、世の中全部下り坂だけになればいいみたいなことをさ、もう機関庫だよこの子は。最低だよもう。もう俺の前に走ってくれた右手の恋人くん16歳がね、まさかの11分っていう記録を出してくれてね、さすがに俺マジでちょっと本気で頑張らないと、これはみんなに悪いなっていうか、1周目はね、まあ言い訳をするともういっぱい一斉に走ったからあんまスピードも出せなかったけど、これちょっと2周目は本気でさ、ちょっといいタイムとかここで出しちゃって、まあ10分切るのは無理だとしても10分半とか出しちゃって、あ、白井さんなんだかんだ言ってもやるときはやる男なんだなっての見せようと思ったら、まさかの18分ね。もうこれ結構本気でショックだったから、本気でショックだったから、俺ん中だと割とリアルに14分ぐらいは出てる計算だったの、それがまさかの18分ね。しかも言い訳、その後この18分は狙って出してるんですと、若い子たちがより頑張るようにと、若い子たちの潜在能力を引き出すためにあえて僕が、もうやめてくれよ本当に、お前は本当2歳ぐらいからお母さんのお腹の中から白井はやり直すべきだよ。大丈夫かな今週、聞けば聞くほど俺のことが嫌いになってくんじゃないか、みんな。もうあいつと一緒に遊ぶのやめようぜっていう空気になっちゃうんじゃないのこれ、帰りのホームルームとかで。白井くんの最近の言動について何か言うことある人はみたいな会が開かれんじゃねえの。だって俺出たいもんその会に、我ながら。あいつほんと最低だと思います。もう参加してくれた皆さん、多分今週ね、もちろん聞いてくださってると思いますけど、ほんとごめんなさい。ほんとレス中俺こんな感じでした。この後もどんどんいろんな方が走ってくださってね、その感想を聞いてますのでね、そちらの方聞いてください。
はい、じゃあちょっとね、今一人ずつ、全員とりあえず一回は走り終わったということで、一人ずつ感想を聞いていきたいなと思ってるんですけど、横にいるのはマッチョさん、どうでした？
あ、思いのほか疲れました。
でもなんかかなりいいタイムを出したという。
もう中島さんに追いつけ追い越せの気持ちで頑張りました。
11分ぐらいの、
11分50何秒
すげー。
最年長38歳、
まだまだいきます。
ただね、ゲイビーマンが44歳っていうデータが今出ちゃったので、
出しちゃっていいんですか、そのデータ、
これ出しちゃっていいのか、多分大丈夫だと。ゲイビーマンでもあの税だから最年、でも実際あのゲイビーマン44歳っていうのはあの人間の年に数えられるかわからないからね、やっぱり人間の最年長はマッチョさんですから、11分という素晴らしい記録、これもう次は自分の記録をやっぱり破っていこうと、
破っていこうと頑張ります。
どこら辺が一番きつかったですか。
やっぱ後半、
あのあれですよね、わけのわかんないカーブあるとこですよね、
もうくねくねして登ってるし、そうそう、いつ終わんのみたいな、
あの S 字なのに坂道になってるっていう、本来の道路じゃありえないとこですよ、ね、
なあ、どっち曲がればいいのみたいな、
そう、どっち曲がる、もう方向感覚さえ狂うほどね疲れるっていう。いやでもマッチョさんのおかげでかなりね、あの僕の絶対破れないだろう18分という記録を余裕でマッチョさんが破ってくださったんでね、次はやっぱり一桁
狙いたいです、
ね、狙っちゃいますか、
はい、
これ一桁出したら完全もうあれですよ、お子さんももう見る目が変わりますよ、お父さんを、
もうギャグンとです、
ね、ギャグンと、ギャグンと、楽しみにしてます、
はい頑張ります、
続きまして横にいるのはおそらく僕以上の人見知りであろうケアンさん、どうでした。
大変でしたけど景色が良かったんで、
景色良かった、
楽しかったです。
もうケアンさんすごいですよね、2日間バリバリの人見知り感が、
マジですか、
もう相当出てますが、人見知りは結構される方で、
バリバリです、
バリバリな感じで景色は良かった、はい、やっぱりあれですか、疲れましたか。
疲れましたけど
まだまだ余力は残してる感じ、
大丈夫です、
僕がちょっとタイム的にやらかしちゃってるんで、合計で僕2回走って36分っていうどうしようもない記録を出してるんで、そこら辺は皆さんでカバーしていただくという感じなんですが、ケアンさんはさっき何分ぐらいだったか分かりますか。
多分15分ぐらいだ
った。お、結構いいタイムを出してるわけですね。じゃあ次はその自分の壁を越えるために2回目、
ね、頑張りたいと思います。
ぜひよろしくお願いします、はい、続いて感想を聞いてみようと思うのがもう一人の12歳、トロ男くん、トロ男くんどうだった、一回走って。
そうですね、後半の上り坂が辛かったですね。
あれ頭おかしいよね、あの後半の上り坂、あれどうかしてるよね、あれを登って俺たちはどこへ向かうんだと思うでしょ、途中であの S 字になってるところでしょ、でっかい S 字で、それが全部坂になってるっていうわけのわかんねえ、こんな道路は日本にないっていう、あそこきつかった。
そうですね、
でもバッチリ15分っていう記録も出してるじゃない、
全力で押したんで、
あ頑張った、
まあ、全力で、
次はその自分のやっぱり記録をこうみんなで自分で超えていこうっていう、俺がさやらかしちゃってっからさ、2回目も18分っていうどうしようもない記録を出しちゃってっからよ、これ俺結構2回目は結構本気で頑張ったんだけどね、結構ダメだったね、ボロボロな感じだったから、そこはやっぱり若い力にな、おじさんなんか任せたいなと思ってるんだけど、
うんね、
次は頑張るぞ、
次は
新しいさ新しく欲しいゲーム機とかある、
なんか今欲しいゲーム機、うん、ありますね、
何が欲しい、新しいゲーム機、
プレステ3です、ね、
プレステ3、じゃあ次あれだよ、いい記録出せたらプレステ3を買える権利がもらえるかもしれない、権利をもらえるかもしれない最悪だこの DJ、
そんな怖いこと、
このひどい DJ だ、今日お父さんいらっしゃってるのにまあ事故だけには気をつけてね、無茶はあんまりせずに、次も頑張ってください。
スタジオでございますが、俺あの坂道大っ嫌いなんだね自分で聞き返すと同じことをもうみんなに言ってるね、あの S 字嫌だよねってもうさ、みんなは楽しみに来てるのレースをね、白井くん1月の9日に対する、1月の9日の自分に対するメッセージ、過去への自分へのメッセージを送るけど、みんなは楽しみに来てんの、それ何、みんな帰ってきて感想目一発目で、あの坂道嫌ですよねあの坂道、あの S 字の上り坂があるからレースは白熱するの、もうほんとひどいわ、もう、まあ、1人目喋ってくださいました、今回リスナー枠最年長38歳、マッチョさんね、普段6歳と10歳の娘さんがこのラジオ一緒に聞いてくださってるというパパ、あの兄さんはどうしてあんな風になっちゃったのって多分マッチョさんにね聞いちゃってると思うけどね、まさかのお父さん11分っていう素晴らしいタイムをね出してくださいました。俺ともう一回り違うのに娘の顔を思う
持ってさ、全力疾走して帰ってきて11分でこのクソ DJ がだよ、あの坂道嫌ですよねって。で、次走ってくれたのが、ケアンさん。まあ、あの、先週から聞いてくださってる方だともう大人気ですよ。もうメールでもね、ケアンさんのね、あの感想がいっぱい来て、いいですわ、ケアンさんっていうメールがいっぱい来た、あの、スーパー人見知りのケアンさんね。あの、俺タイムやらかしちゃってるんでお願いします、そうですかっていう、あの何とも言えない魔王を作ってくれるケアンさんね、もうあの息一つ上がらずに全力疾走した後ももう息もこう整えつつこのあの間を維持してくれたケアンさん、そして最後に喋ってくれてたのが、もう一人の12歳トラ男くんね、もうこの子に対してゲーム機で釣るっていうこの DJ が12歳の子もね、一生懸命走らせるために新しいゲーム機欲しくないかよ、坊や。君が頑張ったらプレイステーション3を買ってもらえるかもしれないよ、君のお父さんがっていう。もうなんちゅう釣りかと俺はして。最低。でもまあ、12歳のトラウト君もものすごく頑張ってくれて、15分っていう記録をちゃんと叩き出してくれて、一人もあの18分ってやついないね。本当に。みんなも2周とか頑張って走ってくれてるのに、一人もいないね、18分っていう。くそ、もうほんとどうしようもねえやつ、あの一人だけいるけどどうしようもねえやつが、ほんとあれだね、びっくりした自分で、今ちゃんと聞き返したの初めてだけどさ、誰に対してもあの S 字の上り坂の愚痴しか言ってないのな、ほんとに俺スピードウェイの方から怒られんじゃねえよ、お前んちの前をS 字の上り坂にしてやろうか、お前んちから駅に着くまでを延々と上いろは坂にしてやろうか。この後なんと中島和樹選手がまた走ってくださいましたんでね、その模様をぜひ聞いてください。
さあ我々グランプリ特集タイマー信号のエースの中島和樹選手が今帰ってきてくださいました。どうでした、和樹選手2回目は。
もっと疲れましたね。
もうあのヘトヘトっていうのが伝わってきますね。
もうあの気持ち折れますね。
気持ち折れますよね。あの最後のあの S 字どうかしてますよね。
どうかしてます、ね。
あれどうか、なんであそこ坂にしてんだって話ですよね。
もう帰りたくなります。
帰りたくな、そのまま家に帰る方が辛いけどね。辛いけど。
間違いない。
さっき僕が出した18分っていう、おそらく誰にも超えられない壁を余裕で超える10分という。
10分なんですけどね。
10分40秒台っていう。
隣で走ってる友達が10分普通に切ってるんで。
マジっすか。
悔しいですね。
これは和樹選手、次はもう
1桁
狙いますか。
切りたいですけど見えないですね。
もう見えない。それはいけるかわからない。
やるしかない。
やるしか。お、今強い目力でやるしかないという言葉を。そうですね。今からでも僕はトップ5入れると思うんですよね。それはね、
死ねば入れますね。
死ねば、命を投げ出せば
入れる。投げ出すしかないですね。
じゃあ残り最後まだ1回ありますから、ね。
そうですね。
ぜひ10分の壁を越えていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ここで和樹選手が初の10分台を出してくださるというね、あの和樹選手にも同じことを言ってるバカのことはもうほっといていいです。もうそいつのことに触れ出すともうキリがないので、そのバカのことは俺も聞いててイライラしてきたんで、あのレーシングドライバーに対しても同じこと言ったらあのバカのことはほっときましょう。いや、やっぱすごいね、10分台を出しちゃうというここで。でも和樹選手は実は当日もう1チームグランプリ特集からあのチームが出てまして、それがあの和樹選手の友人の方々で結成されたグランプリ特集オックスフォード号っていうチームがね、もう1チームいたんだけど、そっちの方が10分切るタイムをバンバン出してんだと。だからもう悔しくてしょうがねえ。すごいね、10分40出しても全然納得いってなくて、もう次は絶対一桁いきます。ただ坂道途中で心折れますとは言ってくれたよ。帰りたくなるとは言ってくれた。いやー、もうでもね、もうヘトヘトになるまで全力疾走してくださいました。この後まだまだね、いろんな人のインタビューが入ってますんで、引き続き聞いてください。
さあ今一生懸命走ってくれてるのがあのゲイビーホワイトなわけでございますが、その次の走者であるやる気なしおくん、やる気なしおという割にはかなりやる気がみなぎっているように見えますが、はい、
そうですね、ちょっとピットからコースに出る前に時間かかるんですけども、
あれが結構かかるんだよね。
たださっき中島選手がもう10分とか、だからすごい、
そう10分40秒って素晴らしい。
これは負けられないな。
お、負けられない、はい、ちなみにさっき1回目の走行の時は
12分40秒でした。
12分 40?、はい、なかなかみんな僕の叩き出した18分ってのは余裕で超えちゃう感じなんだね。あれ僕前人未到だと思ってたんだけど、結構サクサクいっちゃう感じだ、18分ぐらいは、はい、
っちゃいましたね。
次はじゃあやっぱりもう和樹選手の10分40秒を目標に、
目標に、はい、頑張りたいですね。
やっぱ先に一桁台出しちゃったらこれやばいんじゃない、これ相当かっこいいんじゃないこれ。もうどこがやる気なしようだっていう話に。
はい、
でもほら今日はジェラシーが足にみなぎってるから、
はいはい、モテないパワーが溜まってますから、
モテない男のジェラシーが今足にパンパンに、はい、ほら和樹選手はもうモテモテだからね、はい、さっきからもうすごい人にたくさんの人に囲まれてるけど、ここはもうそういうジェラシーも込めて、
そうですね、クリスマス正月って溜まってますから、
溜まってるからね。年越しクリスマスで負の怨念が足に溜まってるすごいすごい思いで、あの、はい、うちのダークホースだね、やる気なしおさんは。じゃあ2回目の走行、そのジェラシーを全部ぶつけてください、
はい、頑張ります。
今ゲイミーホワイトが帰ってきてくれたんですけど、もうちょっと気の毒すぎてどう 声をかけたりかわからないんですけど、あのもうあのドラクエで言うなら HP の表示が黄色になってる状態だと思うんですが、どうでしたかゲイミーホワイト。
クリティカルをクリティカルダメージを受けた。
あの会心の一撃いただいちゃいました。会心の一撃食らった。
今日は今日の持続ダメ。持続呪い。
何何？
持続性の。
持続性の。
うんうん。今日一日夕べから、うんうん、どんどん蓄積され。
疲労がね、疲労がじわじわと疲労されて、うん、もう今かなり来てる。
乳酸がもう全身乳酸。
全身乳酸。ヒーローの言う言葉じゃないよ。なんかもう
カルピスができそうな感じ。
カルピスができそう。
あ、その乳酸菌
だ
っけ。
ゲイビーホワイトだからね。もう今なんか血出たら全部それホワイト、あのカルピスになってる可能性があるぐらい乳酸が今。
まあまあもう大喜びで。
私
煎じ
て飲みます。
今横にはあのゲイビーピンクが、はい、ゲイビーピンクが今横にはこう言ってんの、はい、ゲイビーピンク、
どうもお疲れ様でした。
どうも、今回ありがとうございます。どうですか、はい、リーダーのかっこいい姿見て。
かっこよかったです。
かっこよかった。
尊敬し直しました。
やった、ね、メンバーのこれまた求心力が戻りましたよ。
あ、ね、帰りはもうあとは寝て。まだまだ次のね、ショーが
44歳感が出ちゃってるんで、あのそこはヒーロー感出してください。あの帰りは寝てとか言われちゃうと、
帰りはまだまだ
あのこの先この後
なんとかタワー、
この後あのすぐなんとショーが待ってるっていう、このまさかの20分後にもうショーがあるので準備しに行かなきゃいけないっていう、
あんだ次の2回目の公演
が、そう2回目の公演がすぐあるので、じゃあ歩きながら行きましょうか。さあスタジオでございますけどね、あのまあ一人目やる気なしおくん、もう俺このキャラが大好きで、やる気なしおくんのまあさ、当日失礼、1400チーム約だから、もう1チーム10人だとして1万4000人ぐらいいたわけですよ。走者がいろんな動機があると思うんだよ、走る理由ってのはいろいろあると思うんだけど、やる気なしおくんジェラシーっていうカップルに対する嫉妬を込めて走りますって言ってくれて、もう溜まってんだと、年末で、あのクリスマス年末といろいろ溜まってんすよジェラシーが、とそれを全部レースにぶつけて和樹選手の記録を超えたいと思いますっていう、すごいね、負のパワーでアスリートの記録を塗り替えたいっていう、もうこのキャラがさ俺的に最高でさ、だってなんかすぐ横で町内会のなんかもうおじいちゃんたちがすごい頑張ってるチームとかある横でさ、カップルがもう羨ましくて羨ましくてしょうがなくて、もうたまんないから走りますっていう、このやる気なしおくんのある意味純粋なね、ある意味真っ白なエネルギーをぶつけてくれて、見事に1周目はもう12分っていう結構相当なタイムだからね、12分つったってを出してくれて、でその後喋ってくれたのが、もうみんなのヒーローつっていいのか44歳のおっさんって言えばいいのかもう分かんなくなってきたけど、岩手の一応ヒーロー、岩手のローカルヒーローゲイビーホワイトなんだけど、もうね、まあ、2周目頑張って走ってくれてさ、あの帰ってきてもうその場に崩れ落ちるように倒れて、もう気の毒で何も言えないわけよ。もうだってさ、全身カルピスとかわけの分かんないことをおじさん言い始めてるわけ。普段はゲイビーホワイトとしてさ、岩手の一ノ関市を守ってるね、あの存在が全身がカルピスじゃとか、今切ったらカルピスが出てくるみたいな、もうよく俺のカルピスみたいな、なんか危うい発言をしだすわけよ。 ゲイビーホワイトがもう壊れちゃってるからキャラがいろいろ。ね。で、またこのゲイビーピンクがいい子なんだよ。ゲイビーホワイト今回まあ、ゲイビー全員連れてきてくれて、ゲイビーレッド、ゲイビーブルーに、イエローに、グリーンに、ピンクと全員連れてきてくれて、で、ピンクがずっとその、なんていうの、ホワイトに付き添ってさ、こう見ててくれたわけですよ。ね。ホワイトが走ってる間ね、やっぱり本気で、本当にやっぱりホワイトのことやっぱ尊敬してるわけだよ、メンバーとして。だからずっと心配してて、もうとにかく途中で転ばないでほしいとか、無事に帰ってきてくれればって。で、ホワイトに対する尊敬の思いとかはさ、すごく話してくれて、いや、ああいうひょうきんなところもあるけど、本当にリーダーとして、みんなの前を歩いてくれて、こう、全部私たちのこういうスーツとかも、ホワイトの手作りなんですよ。本当に私は、ホワイトかっこいいと思うんです。って言ったところにおっさん帰ってきて、全身に乳酸が、とか、もう、そのピンクの純粋な思いが、もう、ピンクのいい子なんだよ、ピンクが。本当に、もう岩手の大自然で育った女の子だから、すっごくいい子が、まっすぐにホワイトのことを思ってんのが、もうおっさん台無しなんだよ、なんか。わしのカルピスが、とか言っちゃうから、おじさんがもう。で、ゲイビーマンはさ、走るだけじゃなくて、間々にショーをやってくれてるわけよ。ゲイビーマンショーのヒーローショーをやってくれてて、実はこの2周目走る前にも、1回走った後、ショーを1回やって2周目走ってくれてるからね。で、この後すぐ20分後ショーがあるっつって。もう、ぜいぜいの中、ゲイビーマンショーが始まるわけなんですけど、なんとゲイビーマンショーをちょっと撮ってありますんでね、その模様を聞いてください。ここまで聞いてくださいましてありがとうございます。実はですね、ちょっとファイルの関係で1回分に収まらないので、後半なのに前後半に分けます、今週。ぜひぜひここまで聞いてくださった皆様、ぜひぜひこの後半の後半もお聞きください。